お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びからゼカリア書の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所はゼカリア書4章6節から14節、そして5章イントロダクションです。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
ゼカリア書4章の学びをしていますが、4章の6節。すると彼は私に答えてこう言った。これはゼルバベルへの主の言葉だ。権力によらず、能力によらず、私の霊によって、と万軍の主は仰せられる。これはゼルバベルに対する神様のメッセージであることに注目してください。ゼルバベルとは一体誰なのでしょうか。ヨシュアが宗教的な頭として奉仕をしている一方で、ゼルバベルはエルサレムの民間の頭として奉仕しています。彼は70年間のバビロン捕囚の後、エルサレムに帰ってきた時のユダ部族の頭でした。エズラ記に説明されているように彼は、母国に帰ってきた彼の民の最初のグループを率いた人物です。ゼルバベルの偉大な働きは宮を再建したことですが、その働きは外側からの危険と内側からの落胆につきまとわれました。神様はゼルバベルの信仰を強めるためにこの幻をお与えになっているのです。この幻には彼のために本当の意義がありますが、同時に私たちのためにも偉大な霊的な原則が含まれています。ここには、権力によらず、能力によらず、私の霊によって、と万軍の主は仰せられる、と書かれています。権力と能力という言葉はなかなか興味深い言葉です。日本語訳では権力と訳されている言葉は人間の資源、つまり物理的な強さ、人間的な能力、あるいは効率、または富を意味する言葉です。そして能力と訳されている言葉もまた単なる人間的な強さ、肉体的、物質的、そして精神的な強さを表します。そしてマギー博士はこの箇所を次のように翻訳しています。腕力によらず、頭脳によらず、私の霊によってと万軍の主は言われる。お分かりのようにこれは民間の指導者であったゼルバベルにとって大きな励ましであったはずです。燭台のための油を供給していた2本のオリーブの木は、ゼルバベルと宗教的指導者であったヨシュアを表していました。神様からのメッセージは単純です。宮が再建されるのは、あなたの頭の良さ、能力、あるいは肉体的な力によるのではなく、神様の御霊によるのであるということです。もし神様の御霊が私たちの今日の事業の中におられないのなら、それらの事業は無に帰します。なぜなら神様はご自分の働きを私たちの頭脳や腕力によって営まれるのではないからです。 私たちはとてもよくできた説教をする頭の良い牧師や伝道者の話をしますが、神様の働きはそのようにして営まれるのではありません。時によっては頭の良い牧師や伝道者がかえって間違いに陥りやすいこともあるのです。精神的に鋭い人物は間違った傾向にも鋭く、神様の民の間でとても大きな困難を起こすかもしれないのです。確かに一部の頭の良い人たちは親しげに背中を叩くのがうまく、優秀な広報活動家で有能な管理者であり、感じの良い性格でかなりのカリスマ性があり、人を引きつけるというのは明白です。でも神様は人間的な手段でご自分の働きを続けられることはありません。権力によらず能力によらずと書かれている通りです。神様の御業は頭脳にも腕力にもよらないのです。私の霊によってと万軍の主は仰せられるのです。何であってもあなたが肉にあって行うことは自分の努力によることであって、神様はそれを憎まれます。神様はそれを用いることはおできになりません。それは無に帰します。なぜならそのようなものは、その人が最終的には火に焼き尽くされてしまう干し草の山を積み上げているのに過ぎないからです。神様はあなたを通してご自分のお働きをしたいのです。また神様はご自分が聖霊の力となることを望んでおられます。このことは理解すべきとても重要なことです。さて、将来を覗き込んでみると、このことは千年王国の間に特に当てはまります。そこでも頭脳によらず腕力にもよらず、私の霊によってと万軍の主は仰せられるのです。キリスト教に改宗したユダヤ人デビッド・バロンはこのことを次のように述べています。主の光の中にあって、彼らの上に溢れるほどに注がれるべき、主の御霊の黄金の油という手段によって、イスラエルの燭台は、地上のすべての国々の啓蒙、または照明のために、七倍の明るさをもって、なお一層輝く。これは素晴らしいコメントだと思います。ゼカリアの時代、残りの者たちはこのような励ましを必要としていました。なぜなら彼らは敵によって圧倒されており、そして疑いや恐れによって悩まされていたからです。そこで神様から励ましの幻が与えられました。それは彼らを励ますためのゼルバベルに対する主の御言葉でした。ゼカリア書4章の7節。大いなる山よ、お前は何者だ。ゼルバベルの前で平地となれ。彼は恵みあれ、これに恵みあれと叫びながら頭石を運び出そう。大いなる山よ、お前は何者だと書かれています。山は敵を表しています。この幻は人々にゼルバベルが山のような敵を動かすことができると信じるように励まします。主イエスもそのような意味で山という言葉を使われました。主イエスは弟子たちに信仰の大切さを教えるために次のように言われました。マタイ17章の20節。もしからし種ほどの信仰があったら、この山に、 ここからあそこに移れと言えば移るのです。どんなことでもあなた方にできないことはありません。このイエス様のメッセージについて、マギ博士は次のように述べています。私は主がここで実際に物理的な山を動かすことを語っておられたとは思いません。その当時主は物理的にどんな山も動かされることはしませんでした。でも山を動かす信仰は神様の働きに対する障害物と妨害とを取り除くのです。この幻が教えてくれるのはそのような描写です。見た目には不可能に思えたとしても、神様の宮は再建されるのです。またここには、彼は、恵みあれ、これに恵みあれ、と叫びながら、頭石を運び出そう、と書かれています。頭石とは、建物の完成の印となる仕上げの石、あるいは切妻の石のことです。神様は、宮は人々の叫びと喝采をもって完成すると言っておられるのです。このことはがっかりしている残りの者たちにとって、これ以上ないほどの励ましでした。ゼカリア書4章の8節から9節。ついで私に次のような主の言葉があった。ゼルバベルの手が、この宮の礎を据えた。彼の手がそれを完成する。この時あなたは万軍の主が私をあなた方に使わされたことを知ろう。これは働きがだらだらと伸びて最終的には誰か他の人によって完成するというのではなく、ゼルバベル自身がこの働きを終わらせるという神様の約束です。新約聖書の中にある次のような約束を思い起こさせます。ピリピ人への手紙1章の6節。あなた方のうちに良い働きを始められた方は、キリストイエスの日が来るまでにそれを完成させてくださることを私は固く信じているのです。神様はゼルバベルに次のように言っておられるのです。あなたが土台を据えた。そして私はあなたと共にいた。さてあなたはその上に屋根もつけることになる。そして私はその時にもあなたと共にいる。ゼカリア書4章の10節。誰がその日を小さなこととして蔑んだのか。これらはゼルバベルの手にある下げ振りを見て喜ぼう。これらの七つは全地を生きめぐる主の目である。誰がその日を小さなこととして蔑んだのかと書かれています。一体誰がその日を小さなこととして蔑んだのでしょうか。それは私たち自身です。私たち人間は大きくケバケバしいものに弱いものです。自分たちのキリスト教の働きが成功物語であることを好みます。それに加えて私たちは建物の大きさやその中に入ってくる群衆の数によって成功を図ります。しかし主は密かに静かな場所で働いておられるはずです。これらはゼルバベルの手にある下げ振りを見て喜ぼうと書かれています。下げ振り、あるいは重りは、紐の先についている分銅で、建物が地面に垂直かどうかを測るのに使われました。これらの七つは、全地を生きめぐる主の目であるとは、神様が何が起こっているかを知っておられること。そして神様は今もすべてのことを上から支配しておられることを示しています。 ゼカリア書4章の11節から13節。私はまた彼に尋ねていった。燭台の右左にあるこの2本のオリーブの木は何ですか？私は再び尋ねていった。二本の金の管によって油を注ぎ出すこのオリーブの二本の枝は何ですか？すると彼は私にこう言った。あなたはこれらが何か知らないのか？私は言った。主よ、知りません。ゼカリアはここでも主に正直に説明を求めています。そしてあなたはこれが何か知らないのかという御使いの質問は、彼が当然知っているべきであることを示しています。でもゼカリアはそれを知りませんでした。ゼカリア書4章の14節。彼は言った。これらは全地の主のそばに立つ二人の油注がれたものだ。彼らは二人の御霊に満たされた者たちであり、民間の指導者であるゼルバベルと宗教的な指導者であるヨシュアです。私たちはすでに国を代表するヨシュアが清められて、今は清い装束を着て立っていることを見ました。イスラエルの残りの者たちが自分たちの罪を告白し、神様の贖いを受け入れるとき、彼らは清められ、今はキリストの義のうちに立っているのです。ですから彼らは今、御霊に満たされ、神様に用いていただくことができます。ここには私たちへの霊的なメッセージがあります。神様は私たちを聖霊で満たしたいと願っておられます。でもそのためには一定の条件が揃わなければなりません。第一の条件は私たちは清いものでなければならないということです。エペソ4章の30節にはこのように書かれています。神の聖霊を悲しませてはいけません。あなた方は贖いの日のために聖霊によって勝因を押されているのです。もし私たちの生活の中に罪があるなら、私たちは御霊に満たされることはできません。私たちは神様の目に清いものでなければならないのです。第二の条件は、私たちが神様の御心の中にとどまるということです。第一テサロニケ5章の19節にはこのように書かれています。御霊を消してはなりません。御霊を消すというのは神様の御心の中から出てしまうことです。そして私たちが神様の御心の外にいるとき、神様は私たちを用いることがおできになりません。もし神様があなたがアフリカに行くことを望んでおられるのに、あなたがまだ自分の国にいるのなら、神様はそこであなたをお用いになることはないと考えます。でももしあなたがアフリカにいても、神様があなたをあなた自身の国におらせたいのだと願っておられるなら、神様はアフリカであなたを用いることはなさらないのです。御霊の満たしのための三つ目の条件は、御霊によって歩むということです。ガラテヤ人への手紙5章の16節にはこのように書かれています。私は言います。御霊によって歩みなさい。御霊によって歩むということはとても実際的なことです。御霊の手段によって歩み、御霊に安らぎ、私たち自身で行うことのできないことをするために、御霊に頼るということです。 食材の幻はゼルバベルの時代の残りの者たちに対する励ましでした。そこには私たちの時代に対する適応もあります。そしてこの幻は神様がご自分の御霊を測ることをせずに注がれる日のことを望み見ています。現代社会の中では本物の主の御霊の注ぎはほんの少ししか目にしませんが、千年王国の間には主はご自分の御霊をすべての肉なるものに注ぎ出されます。その日はまだこれから将来に来ようとしているのです。さてゼカリア書5章の学びに入りますが、この一連の幻の中で最も象徴的で変わっている二つの幻にやってきました。最初の幻である空飛ぶ巻物はゼカリアが受け取った幻の意味の区分を明示しています。最初の二つの章ではご自分がイスラエルのすべての敵を制せられること、そしてイスラエルの国は神様がもともと意図されたように祭司の国になるということを神様ははっきりと示されました。神様が彼らをエジプトの束縛から連れ出された時、このことがご自分の願いであると神様は彼らに言われました。でも彼らの罪のゆえに一つの部族、レビ族だけが祭司職に選ばれました。それからヨシュアとサタンの幻の中で私たちはまず最初に国が清められなければならないということを学びました。その後若枝と七つの目のついた石の幻は御国の時代を望み見ていました。その時代に神様が彼らを清められた後、彼らをお持ちになり、彼らは世の光になるのです。そのことはオリーブの木からの油を供給されている燭台によって象徴されていました。聖霊を表している油は彼らが御霊の力のうちに世界の証人となることを意味していました。さてここで質問が起こります。ここでのメッセージはもしイスラエル人であるならたとえずっと続けて反抗し罪の中に生きていたとしても神様に選ばれるという意味でしょうか。私たちの目の前にある幻の中で私たちは神様に対して従順にならない人々の上に神様の裁きが来ることを見ていきます。神様は反抗的な者たちを探し出されます。そして彼らを確かに裁かれるのです。
命の御言葉お楽しみいただけましたでしょうか。今回は燭台と2本のオリーブの木の幻その2というテーマでゼカリア書4章6節から14節と5章イントロダクションをお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお番組ではあなたからのご意見ご感想また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com または hamadera@hamaderabible.jp hamadera.bible.jp です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。